鈴木凛之介の帰りましょ。誰にでもある初めて、過ぎ去る時の中でそのキラキラした初めて、あなたは忘れていませんか？もし忘れてしまったのなら、私と一緒に思い出してみませんか？帰りましょうは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。クリエイターはなぜクリエイターなのか。ライターのゾムとライターのジュン、異なるジャンルのライター2人がゲストにクリエイターを呼んで語り合う、クリエイター応援ラジオ番組 Your Voice Our Voice。 SNS 用ハッシュタグは Y-BOB、 YouTube 総人チャンネルにて配信中。
ライブレディオ夢の種。
こんばんは、鈴木凛之介です。皆様いかがお過ごしだったでしょうか。9月も9月でですね、まあ大学生の子たちを呼んだりして、まあワイワイガヤガヤしてましたけれども、前回はまあ一人語り会ということで、こんなことあったよ的な話とか、まあそのね、夏の時にですね、まあ僕は東京スタジオの人間ですけれども、まあ神奈川スタジオさんの方に行って、高校生たちのねラジオ企画の、もうその夏だけのラジオ企画のラジオ甲子園っていう方の企画の方で、審査員をやらせていただいたこともあり、審査員のですね、まあ表彰式と表彰式に、まあ審査員の一人として、行って、ちょっとリアルにね、高校生の子たちとちょっとお話とかもしたりしてね、すごくいい刺激をもらったななんて、そんな夏でございましたけれども、まあもう秋になってるであろうと願いたい、今日この頃ではございますけれどもね、そんな秋に、似合うのかかどうか分かんないけど、素敵なゲストさんたちをお呼びしておりますので、早速、ご紹介、お呼びしていきたいと思います。ということで今夜のゲストはこちらの方々です。どうぞ。
小説家脚本家の船崎いつみです。よろしくお願いします。
はい、女優の奥山琴香です。よろしくお願いします。
はい、都内で役者やっております鈴木貴文です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、ということでね、この4人で、ワイワイガヤガヤとね、ラジオの方をお送りしていこうと思います。まあもしかしたらね、僕のラジオとかも聞いてる方からするとあれって思うかもしれませんけれども、8月にですね出演しました朗読劇、巡り合う街、こちらの方で、出演したとか、まあ、そこの、キャスト&スタッフ的な感じで、お送りしていきたい10月でございます。
はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします
、
ということでね、まあそのまあ、脚本とかいろいろやってくださった、まあ、船崎さんをはじめ、まあ、キャストの、ね、お二人も呼んでっていうことで、まあ、僕もキャストですけどね。
そうですね、はい、
まあ、呼んだの俺だしね
そうだね、まあ、パーソナリティですからね、よろしくね。
なのでいろいろとね、まあ、めぐまちのこともそうだし、めぐり合うシリーズの話もそうだし、まあ、他のね、あの船崎さんのやられているお話とかもね、小説のお話だったり、あと、ね、映画作ったりとかね、そういうこととかもされている方なので、いろいろお話聞いたらななんて思っております。はい、ということで早速なんですけど、どこから話をしましょうかね。まあ、せっかくでもこのメンツだから、
はいはい、
まあ、その巡り合う話か、それかあれにする、なんかこう船崎さんとの出会い的な、
どうがいいですかね。
どっちがみんな気になります？
全部気になります。
僕はでもどっちかというと、まずあの巡り合うが作られて、あ、きっかけみたいな。
確かに確かに、
一応今回が3作目じゃないですか、はい、で私は1作目もちょっと関わらせていただいたので、はい、まあ、1作2作3作と、まあ、まあシリーズが続いているので、このそのシリーズが 生まれたきっかけみたいな、始まりはどこからなのかなっていうのがちょっと気になってますけど、
はい、じゃあそこから
はいお願いします。
よろしくお願いします。
あ、先ほどもちょっとね打ち合わせの時に話してましたけど、はい、あの文化庁の助成金がコロナ禍の時にもらえるという、うんうんうん、ちょっとお金絡みの始まりではあるんですがただそれがあるとやっぱりそれまで私やったことなかったんですよ。あの自分で主催をしてっていうのは、うんうんうん、脚本で朗読劇って結構関わってたんですけど、うんうん、そこまでなかったんで、まあ、せっかくお金がもらえるんだったらやってみましょうということで、うんうん、あの一緒に主催している前田さん、
はい、
前田香織さん、はい、脚本家のと一緒に何か始めましょうという流れで、その時に恋愛ものの脚本がいくつか、なんだろう、過去に書いたものが使えてないものがあるとかそういう話になりまして、なんとしたらあの私の頭の中の消しゴムとか朗読劇 の, あの恋愛ものって流行ってるんで、そういう形で何かできないかなという話からなりました。で、なんか、まあ、昨今はなんか長い朗読が読まれない、なんか聞かれないという話だったんで、だったら短編集にしましょうという話からですね、始まりはきっかけはそんな感じです。
はい、そうだったんですね。
そうなんです。
なんか、まあ、確かにだいたいね15分20分ぐらいのが、うん、特にね最初のね僕らの出たっていうか、はい、目串とかもね、はい、そういうのが基本的なベースでしたもんね。
あ、そうですね。なんで、うん、紹介の1回目って 4本今ってちょっと若干緩くつながりがあるんですけど、うん、紹介は全く多分つながりがなくて、うん、なんでそれも何ですかね、それまでにあった脚本とか企画をやりたかったけどやれなかったものがベースになってるので、そう本当にバラバラな場所で他で企画通らなかったけどこっちで使いましょうとかそういうのがあるんで、結構そうですね、恋愛ものっていうなんか愛という括りだけでなんかやってますね。
あ、でも僕はあのその、まあ、最初春夏秋冬だったじゃないですか、で次時間になった時に大正昭和、平成令和かっていう、なんかその 4つの区切りがすごく、ね、なんか小気味いいというか、なんかちょうどいい感じがすごくしてて、
そうですね、はい、だから春夏秋冬はそんなになんだろう、うん、春夏秋冬じゃなくても一応成り立つかなっていうのもあるんで、若干無理やりはあるんですけど、うん、でもなんとなくつながってたいなみたいなのもあって、うんうん、で春夏秋冬やってる時の帰りの前田さんとの打ち合わせの時に、はい、なんかもう次やりたいねってな前田さんがすごい高揚してて、それで、ね、そしたらもう時代じゃないっていう話が今なんか大正がやりたいって最初言ったのかなって、大正が4つとかもなんかこれからは時代が来るとかいう話をいきなりされて
うん、まあ、でも2作目にもね僕も、まあね、今のところ前作出てるのもあって、うん、そのやっぱり大正の話は結構力入って、まあ、どの話も力入ってるんですけど、うん、なんかそういうのは感じましたよね。だからなんか稽古の時もなんか大正の時代だとどうとかあって結構あの前田さんあの細かく、うん、だからこういう雰囲気をみたいな話とかされてましたので、うん、そういう印象があったので、
そうですね、逆に言うと私そんなに歴史ものをやったことなかったので、
あ、確かに現代劇とかのイメージが強いですね。
そうですね、なんで平成と令和担当なんで、
うん、
ただやってみて気づいたのは平成が意外と古いっていうことが、
あ
なるほど、そうなんです、うん、平成の
平成初期のくらいのあれだ、ね、多分95、6年、7年とか多分そこら辺のがベースですもんね、確か
援助交際
がメインの、ね、話で、あのそう最初に届いた脚本がそれだったから、うんうん、えって思って、おいすごいびっくりした
の、いきなりぶっこんできたみたいな、
いやらしい感じ、
これでいくのみたいな前作すごいなんかね、なんかこうなんかいわゆる言い方あれだけど全年齢版みたいな感じだったのにと思って、でも意外にあの公演してみたらあの平成の話結構こう人気あって、
あ全然、はい、いやらしく始まったかと思いきや全然そんなことないですね、
う
ん、いい話で終わるっていう、
そうそうそうそう
そうなんです。
なんかいろいろなんか幅のあるあの感じになったなっていう、うん、あの巡時の時に思いましたね。
あ、うん、そうですね、
やるからいいなと思って、その4つの僕の中でのそのだから聞きたかったのがそこだったんですよね。なんで4つだったのかなというところとかもあって、
は
い、正直なんか、うん、でもやっぱり語呂がいいなだしとっつきやすいしっていうのもあって、だから次はなんか巡り合い東西南北とかになってくるのかなとかって一瞬思った
けど、
でもそれはどうなんだって思ったりもするし、でもなんかその4文字熟語とか4字熟語とかの語呂に合わせに巡り合いがこのまま続いていったらちょっと面白いのかなって思ったりもしたりはするんです
けど、いろいろ組み合わせられそう
ですね。そうそうそうそうそう、
まあ、一つ一つはまたあのねおっしゃってた通り短編なのもあって、なんかこう一気にこうお得感があるっていう感じはあるのかなっていうのが、またあの毛色が違ってね、あのそれこそまあ巡式とまあ巡取りもそうですけど、恋愛がベースになっているけども結構違うなんかこう見方のできる恋愛劇が多かったので、ね、まあ、中にはね、まあ、狙ってですけど、あえて恋愛をちょっと描かない作品をちょっと入れたりとかっていうところもね、あの逆に楽しかったなっていう印象が僕もあったりしたので、
うん、でも未だに不思議なんですけど、全部恋愛にしようっていう話だったんですけど、なんか途中から恋愛じゃなくてただの愛でいいよねみたいな感じで、ね、どこで変わったんだろうって、で毎回2番目の作品が恋愛じゃなくてちょっと愛の話になってるんですね。
でしたね、
いやそうなのか、
なんか勝手なルールが始まってでも多分3回とも2番目だって、今回もかあの恵まちも家族愛なんで2番目、はいは
い、そうですね、
そうなんです、毎回そうなってますね、なぜか、まあ、前田さんが担当ですけど、
まあまあ、
その系譜はこれからも続いていくのかどうか、
どうなんですかね、
ちょっとね
私が2番目だったら恋愛に変わるかもしれないですけど、はい、
でも恋愛ものとかだと、ね、結構あの船崎さんいろんな作品、ね、まあ、映画とかの話とかもね、うん、まあ、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、いろいろと、ね、やられてる印象がやっぱ僕の中では強かったので、
はい、
はい、まあ、でもねそういう話はちょっとね後半するかどうかちょっとわからないですけど、あでもね船崎さん次回も出ます、来週も出ます、
来週、
はい、なのでたっぷり聞けます、はいはい、ということでですね、前半はちょっと早めなんですけどここら辺で終わりにしまして、
はい、
鈴木貴文さんの方からですね、はい、なんかね曲紹介をしたいということで
そんななんか物々しく言わなくていいかな、いや、まあ、せっかくのね巡り合う関連のラジオになるんだったらっていうことで、まあ、さっきから僕も言ってますけど、一作目の巡り合う、春夏秋冬が、された時に、まあ、キャストの一人にシンガーソングライターさん、まあ、MC もほぼやってくださったのかな、桃山月香さんという素晴らしい女性の方がいらっしゃるんですが、楽曲提供もしてくださってて、うんうん、テーマソングと、まあ、エンディングテーマも歌ってくださったので、その曲をせっかくだったら流したいなということで、アポを取ったらいいよって、まあ、凛ちゃんからもいいよって来たので、
うん、
はい、ここで一曲流させていただけたらと思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは聞いてください、桃山月香さんで NO。
好きになってしまったんだよ、君を好きになってしまったの、本気にならないように、気づかないようにしてたのに、好きになってくれたとしてもまた誰かみたいにいなくなる、うん、壊れていくのはもう嫌だ、大丈夫だよ気にしてないから、今までついてきた嘘たちだ、ほら踏み込みすぎたらダメだよ、繰り返した過ち置いてこれなかった恋をポッケにしまう、同じだけ笑顔を
はい、後半戦ですということでね、後半戦はお待たせしました、奥山ターンを奥山ターンを見せていただければなと思います。
前半喋りすぎましたからね、奥山ターンでもね。
ありがとうございます。
ですね、まあその村崎さんとの出会いみたいな話とかを聞けたらなと思います。
そうですね、私が船崎さんが監督された、映画のダブル主演で出させていただいたんですけど、夜をかけるちょっと、ね、
似たような、
夜をかける
でもこっちの方が先ですからね。
あ、そうですね、そうなんですよ、曲がね、ヒットする前に、そのダブル主演で、そうですね、オーディション、
そうです、そうです、そこで出会いです、
はい、させていただいて、その時にお会いして、それが最初で選んでいただいた感じですね。
なんかどういうきっかけで選ばれた的なこととかって聞いちゃって大丈夫です、それとも一応オフ NG みたいな。
全然大丈夫ですよ。あのこの間ちょっと福山さんにも喋ったんですけど、やっぱりうまかったですよ、あの抜群に。まあなんか時期的に中学生の話で2月のオーディションにしちゃった、2月でしたっけ、なんか人数は少なかったんですよ、なんでちょっと心配だったんですけど、1人目に本当一番最初に来てくれて、
で、
そうなんです、そうなんです、あ、でめちゃめちゃうまい子がいて、あ、よかったって安心したと思って、でやっぱり最初に見てすごいうまかったから、やっぱ最後まで、あの子が良かったなって思って、そうなんです。
いやもうね、確かに最初から、うん、船崎さんこのままなんかあったかい感じで、もうなんか監督と女優っていうよりかは本当に親戚のお姉さんみたいな感じで、現場もねすごいアットホームな感じだったんで、いろいろ話し合いながら
やれて、そうですね、
もう本当にやりやすかったなと、
もうなんか子供みたいな気持ちだったんで、結構ね年齢も差があるけど、すごい、でもそれでもなんかね、子役からやってたんで、ベテランみたいな感じで、
あ、そうそうそうそうそうそう、ね、なんかそういう話も聞いて、ああそうだ、長い方なんだっていうね、
芸歴先輩かな、ひょっとした
ら、いや最初ちゃんと事務所に入って、うん、こう仕事としてちゃんとやるようになったのは中学2年生、今大学3年生の21歳なんですけど、14歳ぐらいからやってはいますね。
また中学生ぐらいからやってるとなると、こういろいろやっぱりなんか変わってくることとかって多いと思うんですけど、なんか僕とかもそうだけど、割とある程度もうなんか、まあ、自立はしてないと思うけど、育ってきてからやっぱりね、あの業界の方に足を片足突っ込むみたいなことをやってたからあれだけど、まだね中学生というと、その義務教育期間でやっぱそういう演劇とかの、業界に入っていくってなると、やっぱりいろいろ違うと思うんだよね。
そうですね、確かに、まあ、でももう最初からそういう大人の方たちの周りでいろいろそう接してはきてるので、確かにそう、なんかずっとこの環境に慣れているではないですけど、まあでもそういう機会を小さい頃からやらせていただく機会があったっていうのはすごい大きかったなと思いますね。今でもなんかそういう大人の方との接し方じゃないですけど、もうなんかすごいいろいろ
まずこうやって話してるコメントがまず大人だもん。
でもオーディションもなんか演技はもちろんうまいんですけど、受け答えもすごい慣れてるなっていうのがあって、そこも一緒に、なんだろう、初めての監督だったんで、やっていける子じゃないと不安じゃないですか。
あ、でもそうですよね、初監督となると、ね、プレッシャーも大きいですし、
あ、で奥山さんだったら大丈夫だなっていうのはちょっとあって、それも一個大きかったですね。
嬉しい。でもまだまだオーディションは慣れないですね、やっぱり。
そうなんです
ね。緊張します、めっちゃ。
もうベテランみたいな感じですね。あの時もすでに。
こういうラジオも初めてなんで、今めちゃくちゃ緊張して
そんな中呼んでしまった私ですけれども
。でも楽しいです、いろいろ話できて。
そうだそうだ、そうオーディションの話で言うとね、あのその実は僕と奥山さんは、はい、オーディションのところに実はあの 受ける側じゃなくてね別にそうですそうです、ね、のオーディションの時にねちょっとお手伝いにねオーディションで参戦していたということがあって、はい
はい、
なんかこう僕個人としてもやっぱりそのオーディションを受けるっていうことはあっても、うん、なんかそのね受けに来た人たちを見るっていうことはあんまりなかったので、
うんうん、
で、まあ、それこそね、まあ、審査員っていうわけではなかったんですけど、まあ、僕らはいわゆるそのキャストさんが一人一人、うんうん、オーディションを受ける人たちが一人一人来るので、まあ、その相手役がどうしても必要だったりする役があるので、うんうん、っていうのどんどんまあ中心にやってたんですけど、まあでも受ける側からすればもう全員審査員に見えるだろうから、
うんうん、
まあ、それはやっぱりそういう気持ちで、うんうんうん、行きましたし、なんかそれで、うん、ああなんかやっぱ角度が変わるとこんなになんか見るところが変わってくるんだなと思って、
うんうん、
まあ、いい経験させてもらえたななんて思ってましたけど、
そうですね、
はい、奥山さんはどうでしょうか。
いや私もこういった経験初めてだったので、うん、なんか受ける側の方じゃなくて見る側だと本当にいろんな人が来るので、うん、あここうするんだなとか、
うん、
逆に受ける方になった時のことをちゃんと学ばせていただいたっていうか、うん、なんかこうオーディションに行く時の心構えじゃないですけど、
あの子を真似しようみたいな、
そんな感じですね。
いろいろ
分かるのでそういうのが、うん、めちゃめちゃ勉強になりました。
でもあれですよね、オーディションやっぱ慣れてる人と慣れてない人の差とかやっぱ見てて分かるので、なんかね、自分私はオーディション受けないですけど、でもなんか勉強になるなと思って、うん、そうですね。
でも読む方も緊張はしたんで、やっぱりそこは皆さんを来てくださる方を安心させられるようにっていうのをちゃんと意識して、まず自分が落ち着いてやれるようにっていうのを意識してやってましたね、はい、
いやでも2人ともちゃんとうまくやっていただいてありがたかったです。やっぱりスタッフがやっちゃうとどうしても棒読みになっちゃうんで、
うん、
ね、オーディション相手の人もやりにくいかなって経緯で呼んだんですけどね、うん、最初は、はい、
まあ、でも本当に、まあ、たまたまスケジュールがあったからっていうのはありますけど、まあ、本当にそこにその場に一緒にいられてよかったなっていう経験をさせてもらいましたね、うん、でその、まあ、オーディションもろもろすべて終わった後にですね、指名をされた男がここに一人いました、ね、はい、その話もね、
はい、
一応今回の、ね、出演者はなんか指名組みたいな感じでいいのかなって俺は思ってるから、
う
ん、勝手
に。あ、なるほど、そういうのでこの組み合わせになったんですね、
は
い、
ね、文はどうだったのかなって思って、
いや、どうだったって言われても、まあ、とりあえず、ね、連絡が来て、今度巡り合いをやるんですけど、鈴木さんにぜひやってもらいたい役があるんで やりませんかっていうふうに言われて、え、そんなこと言ってもらえるのっていうところだったんですね、うんうん、僕もその時ちょうどお芝居の本番の前の総稽古とかをやってた時で、で、あ、ま、じゃあ明日明後日ぐらいから本番かなとかって思ってたらそれが来て、おお、次の案件が決まるみたいなところで、まあ本当だから、でも指名でやっぱ言ってもらえたのはやっぱ役者としては嬉しいですし、
うんうんうん、
あ、自分がやってきたこと間違ってなかったんだなとか、うんうんうん、もう需要あるんだっていうところで、うん、は本当にありがたかったので、あ、じゃあぜひやらせてくださいっていうふうに言いました、ね、
うん、まためぐまちで言うとその方言とかが入ったりする、ね、話とかがあって、うん、
はい、
まあ、そういったところで結構ね、文の力を借りたじゃないですけどみたいなところはあったしね、う
ん
う
ん、でも俺その地方出身って、まあね、宮城なんですけど地方出身のことで別に特に言ってなかったんですよ、
うん、
言ってなくて、
あ、うん、あ、たまたまです、うん、方言マスターでありましたね、
うん、方言マスター
、まあ、マスターってわけではないんですけど、
すごい上手いと思って、うん、あ、津軽弁、うん、そうですね、
本当に私も津軽弁やった時にちょっと助けてもらって、
うん、でも俺のはなんちゃってなんでね、ただ東北なまりがなんとなくできただけで、ちゃんとした津軽弁の人にあれ言ったら多分怒られますから、
まあでもその雰囲気がさ、やっぱり全くこう経験してこなかった人と、う
ん
うん、してる人だとやっぱニュアンスとしても空気感、伝わってくる空気感一つやっぱ違うじゃない、
そうかな、うんうん、そこは多少は出せたかなっていうのがありましたけどね、うんうんうん、
まあ、そんなね、いろんな話を、聞いておりまして、もっともっと聞きたい気持ちが強いんですけれども、
はいはい、
そろそろ番組も終わりの方になってきましたので、後半戦をそろそろ終え、エンディングの方に移っていきたいと思います。
鈴木凛之介と時宗による ロボット作品雑談ラジオ、総人ロボラジオ部。毎週月曜日に更新される5分ラジオ、ロボットアニメやゲームなどいろんな作品について語ります。 SNS 用ハッシュタグはロボラジオ部。スーパーロボット、リアルロボット、人型サイズなどなど、ロボットなら何でも OK の5分間をお楽しみください。毎週月曜日更新の YouTube 総人チャンネルは総人ロボラジオ部でいきます。リスナーのみんなが僕に答えてくれた。
トークライブレディオ夢の種。
はい、エンディングです。エンディングは告知コーナーとなっております。告知ある方、まあ、こちらから多分今日ゲスト多いからこちらから振った方がいいね。紫さん何かありますか？なんか SNS とかそういうのでも大丈夫ですし、なんか作品とかのがあれば。
そうですね、いろいろ作品はあるんですけど、今 Webtoon の連載を何本か書いておりまして、それがでもまだタイトル言えないんですけど、
はい、
はい、な出るので、あの
なんか情報とかは、
そうですね、旧 TwitterX の方をさっき泉で、あのフォローしてもらえれば一番いいかなと思います。
はい、
はい、
以上で大丈夫ですか？
そうですね、あと 書籍がなんか義足陸上部というのが、あ、はい、あの今も売れておりまして、あの昨年出したんですけど、韓国でもこの度発売になりまして、どんどんあの版も重ねているので、よかったら読んでもらいたいです。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。奥山さん何かございますか？
はい、そうですね、私も SNS は、インスタグラムと旧ツイッター X をやっているので、普通に奥山子とかで検索していただければ出てくると思うので、ぜひフォローフォローお願いいたします。
はい、はい、じゃあ文、
はい、
あ何かありましたら、
私もそうですね、X はやっておりますので、探して、フォローしていただけると嬉しいです。で、出演情報としては、10月の27日金曜日から10月の30日月曜日ですね、オーバイトーリプロデュースという、ところにちょっと参加させていただきまして、サソリ座の日という、オムニバス形式で、8本ぐらいちょっと実は、作品やって3時間ぐらいの、ちょっと長舞台にはなってしまうんですけれども、立ちますので、もしよかったら、まあ、そのツイッターの方に、こうツイッターというか X の方に、広告の、宣伝は、載せますので、そちらチェックして、もしよかったら来てくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、そして鈴木凛之介からは、まあ、ツイッター、旧ツイッター X って言えばいいのかしら、やインスタグラムなどなどやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。そして CM でも流しております総人ロボラジオ部、ちょうど多分明日からですね、セカンドシーズンが始まりますので、YouTube の方よろしくお願いいたします。また埼玉県本庄市の方の企画のですね、漫画動画、白旗の剣、こちらの方でもね、主人公とか主人公のお父さんとか、その他あの脇の人々とかいろいろ演じてますのでね、気になった方は、見ていただけると嬉しいです。ということでですね、また、船崎さんは来週も引き続きという形になりますけれども、まあ、引き続きよろしくお願いいたします。ということで、ここら辺で、今日のラジオを終わりたいと思います。ここまでのお相手は、
はい、船崎です。
奥山琴香です。
鈴木貴文です。
そして鈴木凛之介でした。おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。